今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。愛の駅山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻です。こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、もう12月に入りまして、今年ももうね、1ヶ月切りましたけれども、今年はなかなかあのスタートがね、コロナの影響もありましたが、
はい、
ご夫妻は精力的に山に登って、はい、らっしゃるということで、マツコさんは今年は何が行ったんでしょうか。
はい、昨日で言うのも恥ずかしいくらい170回。
170というと、もう年間半分のペース。
半分ですね。2日に1回のペースで、まあ、一人で行く場合は近くの山ばっかりですけど、まあ、それでも、まあ、一座に変わりはないかと思いまして、ま
あ、有馬富士とか飛鳥山とか国蔵山とか、まあ、そういったところも天気が良ければ、
そうですね、もう朝起きて天気が良ければ、行ってこようみたいな感じで、
主人さんは、ご主人様は一緒に行かない。
いや、もう近くの山は行かない。
行かない。そうですか。
ね、まあ、遠いところはね、運転手代わりに。
はい。
そうですか。もう奥様のために行ってるという。
は
い、
もう今年はもう足くんいっぱい支度してもらって感謝しております。
でその中の今日は一つでしょうかね。
はい。
はい、今日、おばこ岳とごま断山2座をご紹介いただくということで、はい、これは2座1日に行かれたという、
はい、そうです。
ことなんですね。はい。はい、ということで、まずはじゃあこの山についてご紹介をいただきたいと思いますが、どんな山なんでしょうか。
はい。おばこ岳、それからごま断山なんですが、これ両方とも奥荒野にある山でして、はい、まあ、この付近一帯が荒野竜神国定公園に指定されています。
はい、ということは和歌山と奈良の境ぐらいになるということですかね。はいはい、
ちょうど高野山の南の方なんですね。
はい、
でまずおばこ岳なんですけれども、はい、標高が1344メートル、で、まあ、日本200名山の一つに数えられているような山です。
はい、
で、まあ、関西百名山でもあるんですけれども、で位置は、奈良県野瀬川村の南西部に位置しています。で非常におばこ岳交通の便が悪いんですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、野瀬川村自体が非常に行きにくいところでもあります、ところが山自体は、ね、非常に360度の展望のいい山なんですけれども、まあ、交通の便が悪くて、訪れる人が非常に少ない、で、まあ、不遇の山と別に言われてるそう
そうなんですね。はい、あら、かわいいですね。
そしておばこ岳の東側、もう頂上のすぐ横なんですが、おばこ峠というのがあるんですけれども、これが熊野古道の一つの小平地、小さい辺の道路の路とかで地という部分、小平地が、まあ、通っていますと。
そうなんですね。
もう山頂のすぐ東側なんですけれども、小平地なんですけれども、高野山から、熊野本宮大社を結ぶ、まあ、途中3つほど高い峠があるんですけれども、その中の一つの峠がこのおばこ岳、おばこ峠。
そうなんですね。はい、
だから高野山から一旦奈良県に入って、野瀬川村ずっと南へ下ってきて、で紀伊山地ずっと、熊野本宮大社まで行くと、まあ、そういう、山系の道になっています。
なるほど、その一部ということになるんですね。
それとこのおばこ岳の名前なんですけれども、名前の由来を調べてみますとね、北側の山麓にね、この谷という、地名の場所があったそうです。今あるかどうか知りませんが、でそのこの谷に非常に美しい、目のと、要は赤ちゃんにお乳を飲ませる女性がおられたそうです。でその村の長が、その目の戸に子供を育ててもらったということで、その山をおばこ岳と呼ぶようになったという具合に、物の本には書いてありました。
あ、そうなんですね。古い歴史のある場所ということなんでしょうね、きっとね。
それとごま断山、
こちらもなかなか珍しい名前ですけどね。
そうなんです。まあ、場所がね、和歌山県の田辺市と、奈良県の十津川村のちょうど間、県境に位置しています。で標高が1372メートル、で、まあ、おばこ岳とごま断山ほぼ同じような高さで、 水平距離にして多分10キロ前後やと思うんですけど、
そんなに近いんですか。
はい、うん、それであのこの名前なんですけどね、この名前の由来なんですが、源平の、屋島の戦いですか、
うん、
それで、平の清盛の孫の、
はい、
平の維盛という人が、
はい、
まあ負けて、
うん、
でこの地まで逃げてきたと、
はい、
でそこで、この護摩壇山で護摩を焚いて、
うん、
まあ、平家の行く末を占ったと、
うーん、
言い伝えのあるような山なんです。
あ、そうなんですね。
で、能勢川村へ行きますとね、平の維盛の里というのが、ね、ありますわ。
あ、そうなんですか。
ちょっとした公園みたいなのがあるんですよね。ちょうど平成の 3,4 年に僕奈良で仕事してましたんで、ここら辺はもうよく行ってるんです、能勢川村。しかし小平寺も歩いてませんし、
あ、そうなんですね。
そんなあの仕事で行くだけなんで、まあ、確かに不便な、能勢川村自体が非常に行きにくい。
あ、そうなんですね。
だから、
はい、
かわいそうにあのおばこだけは不遇の山あまり人が訪れない山。
でも護摩壇山とはまあ距離ね、あの水平で10キロぐらいの距離の近さとおっしゃってましたけど、ね、はい、護摩壇山は行きやすい。
行きやすいですよ。
あ、そうなんですか。ね、そんなに違いが。
車があると、高野竜神スカイラインが走ってますので、もう簡単に護摩壇山も行けるんです。
はい、
でまた林道入ってしまうと、
うん、
おばこ岳も非常に行きやすい。
うん、
もうなだらかないい山です。
そうなんですね。
紅葉もいいしね、よかった。はい、であの車社会になる少し前ですから、大正明治ぐらいですかね、はい、ぐらいまではこの小平地、熊野古道の一つ小平地、これがずっと流通ルールとして使われたらしいですわ。今も興味のある方は2泊3日ぐらいで行けるんですかね。
ああ、そうなんですね。
行ったりされてるみたいですけども。
ああ、
私はちょっと歩いてないんです
まあでも熊野古道ね、お好きな方も本当たくさんいらっしゃるので、ね、うん、行かれる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、だいぶ昔に比べてアクセスは良くなったということで、
車で言うともう楽です。
はい、どのような工程で行かれたんでしょう。
はい、あの実はね、まあ、私もかなりも朝早いんです。もうね、あの三田をね、午前4時に
出発したんです。まだ真っ暗じゃないですか
そうです。そしてあの、まあ、途中ちょっとコンビニでお昼の弁当を買いましてね、で神戸三田インターで高速に入って、
はい、
中国道、
はい、
が近畿自動車道、
はい、
で阪和道を走って、
はい、
で岸和田泉インターで高速を降りまして、
はい、
国道485線をずっと高野山へ向けて走っていきました、
はい、
で高野山からは高野竜神スカイラインを南へずっと走っていくと、うん、
はい、
そうしますとね、道の駅護摩山スカイタワーという、
うん、
道の駅があるんです、はい、でその少し手前に道路の左側を入っていく奥泉城林道、
はい、
まあ、左ですからちょっと東側ですね、
うん、
高野竜神スカイラインが南北に走ってますので、
はい、
その東側の方へ伸びてる奥泉城林道というのがありまして、その林道へ入っていきますと、
はい、
でそしてこうしばらく走っていきますと、口泉城登山口、
口泉城登山口、
特に看板があるわけでも何でもないんです、
は
い、
あ、そうなんですね。
でただ、はい、すぐ分かります、ここが登山口だというのはね、すぐ分かる感じの、
はい、
口泉城登山口、
はい、
これはガイドブックなんかを見ますと、おばこ岳遊歩道入り口というような説明にもなっています、
はい、
ただ駐車場がないんです。
もう どうするんですか、ここまで車で来て。
このね、林道の左右にね、
ええ、
車は何台か 5,6 台ぐらいは止めれると思うんですがね、
ええ、
止めれるスペースはあるんです。
あ、そうなんですね。
で私たちもその林道、はい、林道ね、登山口の入り口のところに、
はい、
まあ、スペースがあったんで、まあ、そういう車を止めたんですけれども、うん、そして着いたんがね、
はい、
7時半
はい、ということで4時から出まして
3時間半、はい、まあ、結構遠いですけど
ね距離ですよね、はい、そうですか。
そしてね、
はい、
いいのが、この登山口の標高がね、
はい、
もうすでに 1230m あるんです
おばこ岳の標高が 1340m、
はい、はい、ほとんど
それもほとんど登れない
非常にね、なだらかにアップダウンは結構あるんです
けど、ね、あ、そうなんですか、はい、
もうなだらかになだらかにこう歩いていく、非常に尾根、はい、道なんとね、またおまけ、
あ、じゃあいいですね、景色も良くて、
はいはい、ちょっと紅葉の季節ですから、左右の谷が紅葉していると。で途中にねピークが何箇所かあるんですけれどもね、例えば口千畳山という山があったり、また、焼山の不当の頭、
面白い名前ですね。
もうね低いピークばっかりだからね
気がつかない。
え、看板もないんですか。
あのね帰りにね、口千畳だけの看板は落ちてたんで気づいた、
落ちてた
ここが口千畳山の頂上かと、
そうですか。
そのぐらいなだらかなね、
はい、
で緩やかないい、あの登山道、アップダウンが、そしてあの最後にちょっとした山、それがあの牛首山という山。
牛首山、
でこの山を越えるとね、スカーッとこう見晴らしが良くなって、で太い稜線がおばくだくまでついてると、ただちょっと距離はあるんですけどね。あ、
そうなんですか。
はい、骨道なんですけれども、まず登山口に着いたのが7時半頃 で、で出発したのがまあ準備なんかしてて7時45分ぐらいにはもう歩き始めてるんです、そして頂上に着いたのが10時15分頃ですから、
結構あるんですね。
距離はあります、アップダウンはなだらかなんですがあって、まあ、2時間半ぐらいで小箱岳の頂上まで行けます、ただ最後、頂上、小箱岳の頂上へ登るとこだけはやっぱり登山道という感じでね、ちょっと、まあ、急登というほどでもないんですが、本当の登山道的な登りが
やっと山らしい
山
ら
しいなんですね。それまではねもう本当遊歩道みたいななだらかなね、景色はいいし、人は誰もいないし、
そうなんですね。じゃこれ往復でピストンで帰ってこられる。
ピストンで、で頂上でまあ30分ぐらいおったんかな、で10時50分頃に、下山を開始しまして、で12時50分まるまる2時間で、登山口まで戻ってこれます、ただ距離がちょっと長い、11.2 キロあるんです、あの山っぷで見ますと、で高低差、まあ、あの累計の高低差になりますけれども、685メーター、
意外にあるんですね。やっぱりそのアップダウンがあるとおっしゃっていた通りに、
なだらかな道なんで距離が長いもんですから、なだらかに登って下って、登って下ってと、だからまあ、ピストンですから、上りも下りも同じような685メーターです、
でここから今度は、
そこからまだ車に乗りましてね、奥千畳林道を戻って、高野竜神スカイラインで、もう少し南へ下っていくと道の駅ごま山スカイタワーというのがあります、でここへまあ車を止めて、そこから今度ごま南山に登るんですけど、
ここに登山口があるということ
で、そうです、もうここが登山口になってます、でここも標高高いんです、1280m あるんです
そうですか、あら
で、歩き始めたんが、13時半ぐらいですかね、で登り頂上まで10分です、
10分です。
これはまた随分と、
実際はね10分かかってないですよ7、8分での、それもねなだらかな階段、急登じゃないですよ。
これはもうなんか山登りではな い、
だからね観光で行くような、車もね結構止まってました、紅葉を見るために。
あ、なるほど、そうなんですね。
この道の駅に7、8割9割ぐらいかな、結構車止まってましたね、オートバイなんかもたくさんあって、
じゃあもう距離的には、
あ、距離はね、往復で 1.1
キロ
だから500メートルあるわけだから、
もう完全に公園のようですね、
公園ですね。
高低差はね、まあ、単純な緩やかな上りなんですね、100メートルないんです、98メートル、だから
か、
100名山を今、妻がこう順番に登っていきますので、
関西100名山を、
せっかく小箱岳、もう目的は小箱岳なんですけれども、まあ、ついでに、ごま断山も登って百名山一つゲット、
なるほど。これは他にも登山口あるんですかね。
いや、ないんじゃないかな。
あ、そうです、多分、ね、そんなに簡単に登れちゃう、
ごま断山の道の駅からしか登れないと思うんですわ。
そうなんですね、
あとちょっとまだ奥の方も行こうと思う、散策路はいっぱいあるんです。
なるほど、そうなんです
か。しかし私たちはもう、ごま断山の頂上だけ、景色あまり良くないですけども、
そうですか、
一応登ったということで、もうすぐ帰りましたけども、
まあでもね、
一日遊ぼうと思えば遊べるような山です、
なるほど、
ずっといろんなルートがあって、車を その道の駅に止めて、
はい、
行けば行けると、
はい、
ということで、はい、だから早く帰っていうのも明るい間に
帰ってくる、
はい、
すごい3時間半かけて行って帰って往復ですけれども2座登って帰ってこれるという、はいはい、なるほど面白いですね。で行かれたのが、ね、紅葉のシーズンだったということもあるということですので、
行ったのは、ね、もう1ヶ月以上前なんです、
はい、
10月の末なんですけど、10月28日、
はい、
平日の水曜日なんです。
ええええ、
でメンバーはね、はい、私たち2人ともう一方、うん、あのアイヌ駅山の会の女性の方、
はい、
私と同い年なんですけどね、家がちょっと遠いんです、
はい、
加藤市だったかな、ちょっと遠い、はい、で4時に行くということで行ってますからね、
ええ、
来られないんちゃうかなと思ったらね、
はい、
来られたんです。
4時に三田に
そうなんです。うもうちょっとびっくり、
びっくりしました
。岸本五さんの上を行く早起きさんがいらっしゃったんですね
ねえ、もうあの膝掛けも用意してもう寝てくださいと、はい、まあ、でもゆっくり寝てくださいから、はい、でまあでも寝てられなかったかな、ずっと寝てたかもしれませんが、で3人で楽しく
登ってこられて、
はい、
皆さんお元気で何を言ってございますではあの1曲お送りして、あの、ね、はい、紅葉などのお話も伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日の山よも山話は、アイヌ駅山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻をお迎えしまして、おばこ岳、そしてごま丹山ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、10月の28日ちょうど紅葉のハイシーズンの時に、ね、はい、行かれたということで、あの見どころなども含めて工程を教えていただけますか。
はい、はい、まあ、先ほどもあの言いましたように、はい、三田の、ね、自宅を4時に出発しまして
早いですね、
はい、で駐車場に7時半に到着して、はい、うん、まあ、その時はその1台も車止まってなくて、その本当に登山口のすぐ横に、はい、あの駐車するスペースが3台ぐらいあったかな、うんうんうん、そこにもあの止めて、うん、そこから出発したんですけども、はい、あの早い時間が早かったので降りた時はすごく寒いなとかって、うん、あの感じたんですけど、うん、まあ登ってる間にだんだんあの日が差してきて暖かくなって、はい、それほどその日は寒い一日じゃなくて、
うん、
天気がね、すごく良、ね、うん、かったので、はい、もう本当に気持ちのいい、はい、あの尾根歩きがあのできましたね。
はい、はい、
でまあ、降りてきた時には、はい、その林道の左右に4台ぐらい車があの止まってたんですけども、じゃあ
もうほぼ満車状態になってたということですね。そうですね、
そうですね、はい、で登山口にはもう両側に危険熊出没の看板が2つも、かかってたので、ええ、ちょっとこれ怖いなとかって思ったんですけども、はい、もう本当に広い尾根道で見晴らしいし、うん、いやこれ熊は出ないんじゃないかなと、
あんまり見晴らしがいいとさすがに ね
そうそうそう、うん、もうそんで登山道も遊歩道みたいにすごく広いので、
ええ、
ここは熊は出ないかなっていうようなあの、はい、感じの山でしたね。
はい、まあ、でも一応熊鈴は持っていった方が、
持っては行きました。
はい、
はい、はい、はい、まあこの時期あちこちでね熊の目撃情報がありますからね。
そうですね、はい、遊歩道みたいなっておっしゃってましたけど、は
い、
階段なんですか。階段ではなくて、
いやいやいや、
道、
道、別の道、は
い、もう本当に広い、
はい、
あの手繋いで歩ける道、
はい、はい、はい、もう3人で行って3人で手繋いでも歩けるぐらいの、はい
可愛 い,
はい、はい、もう本当になだらかな、うん、あの広いあの、はい、本当に歩きやすい道でした。うん、
はい、
うん、でも左右の谷はもう紅葉真っ盛りで、は
い、
もう右見ても左見ても本当に、はい、あの綺麗な紅葉 で,、
はい、
でお日様さすともうキラキラその、ね、光って、
うん、
もう本当にもうあの一番いい時に行けたかなとかって、
そうですね、
はい、思いました。
10月の末ですから、はい、この頃の紅葉というと木は何になりますか。
ブナが多かったですね。はい、
ブナの紅葉の中を歩いてこられたということ で,、はいはい、
でところどころモミジの赤がね入ってたりとかすると、
いいです、ね、
本当になんかグラデーションで、うん、すごい綺麗で、うん、でも右と左に目を取られて、はい、もう全然下見なくて、うん、とってもあの大丈夫な
大丈夫
道、 はいはい、
なんか岩がゴロゴロとかでなく、
はい、なくって、もうあの落ち葉が敷き詰めた状態で、はい、なんかもうその落ち葉 の中をね、もうあのサクサクみたいな感じで、もう本当気持ちよく、はい、あの歩けるなだらかな道でした、
はい、ね、なんかアップダウンがいくつかあるということをね、先ほどおっしゃってましたけれども、
はいはいはい、じゃアップダウンも本当になだらかなので、は
い、
もう本当に
わからないんですよ、
はいはい、もう牛首山っていうのも、はい、あるんですけども、うん、あまりにも本当になだらかすぎて、はい、気がつかなくって、看板で、あ、これこうピークなんだというぐらい、
で牛首というと普通この牛の、ね、首の部分ですから、ね、はい、くびれたというか、ね、感じがありますけど、
どうして牛首 山なのかネーミングがわからないぐらいなだらかでしたけど、
そうなんですね、
はい、はい、でその牛首山を過ぎたあたりから、うん、もうまた展望が開けて、はい、向こうに、ま、あの馬子岳がもう正面に、うん、あの見えてきまして、はい、それを目指しながらもう本当になだらかな尾根道を、う
ん、広い尾根なんですか、
はい、
うん、もうずっと同じぐらい広い道が続いていくんです
ね、
山頂まで、
はい、
いいですね、
はい、もう本当にうん、スキップしてもいけるんじゃないかというぐらいなだらかな尾根道が続いてます、はい、
僕は山頂の手前がちょっとだけ急登とおっしゃってましたけど、はいはい、それは、
まあ、そんなに長い距離ではなくって、うん、まあ、でその時初めて、あ、今日山なんだなというぐらい、
あ、本当の登山道に な,、はい、なればもう一列しか登っていない、はい、本当にこう登っていく、はい、大箱岳の頂上へ登るといったんですね、
う
ん、
おばこ岳山頂も、うん、もうすっごい広くって、うん、もう眺望よくって、はいはい、もう周りの山全部見渡すことができ ましたのでね、
あ、そうですか、
今まで登った八峡から釈迦、うん、大峰山脈がずっと見えてて、はい、で西側にはその五摩断山スカイタワーっていうのがね、結構特徴のある、はい、その
塔がある
の、塔が立ってるので、はい、それがね見えるんですよね、
道の駅がもう見えてる、10キロぐらいだと思うんですけどね、
だから、はい、あ、次はそこね、あの五摩断山行くんだなっていうのがもう見える、はい、そんな感じで、
はい、
もうゆっくりあの頂上で、うん、もう休憩してお昼を、うん、食べて、
はい、早いお昼ですね、早く
です
ね、
そうです、そうです、もう本当に早いお昼、まあ、朝早く出てますので、
ね、そうですね、
はいはい、はい、まあ、眺望もいいし、うん、ここで食べるのが一番いいかなっていうことで、はい、ちょっと時間的にはすごく早かったんですけど、はい、お昼休憩をとって、うん、はい、でそこにでお一人登ってこられた方にちょうど、はい、記念写真3人で撮っていただくことができたんですけどもね、はい、なかなか
その方はね、はい、野瀬川村の方から小平地を通ってこられた、
はい、
なるほど、
で
大
葉峠からスッと登ってこられて、うん、だから私たちを車止めた場所からではないんです
が、ない、はい、別の場所から
野瀬川村の方から上がってこられましたね、
うんうん、そうなんですね、初めて人に会ったんじゃないですか、
はい、そうですね、はい、はい、で、まあ、下山するときに私たちは朝早くから登ってますので、うん、下山するときには登ってこられる方と何組か、は
い、
お会いできたんですけどもね、
はい、
はい、でそこで、ね、2人で行くとなかなかね、うん、2人の写真っていうのがね、うん、撮っていただけないことが多いんですけど、はい、まあ、ちょうど登ってこられたので、うん、3人の記念写真を撮っていただけたのでよかったかなとかって、
うん、あ、そうなんですね、はい、いい記念になりますよね、紅葉バックにね、
そうですね、うん、はい、でもって30分ぐらいほど休憩しまして、はい、でもうまた降りてきたんですけど、うん、そのちょっときついその頂上までのね登山口、はい、降りるときに上り全然気がつかなかったんですけど、はい、下るときに林道がもう あちこちに咲いてるのが、うん、下りで目に入ってきまして、
はい、
あ、で一つ見つけると、あ、ここにもここにもっていう感じで、はい、もう林道が結構何箇所か咲いてたので、うん、その日初めてお花見たかなって、
うん、そうなんですね、
はい、なかなか冬になるとね、はい、お花って ね、紅葉は見れてもお花少ない
ですからね。ね、そうですよね。秋のお花もだいたい9月ぐらいですもんね。
そうですよね。
そうですか。
はい。で、それでずっと、はい、まあ、またなだらかな道を降りてきまして、うんうん、で、またそれも登るときに全然気がつかなかったんですけども、はい、その枯葉にちょっとなんかうずもれたみたいな感じで、うん、センブリが一つ、はい、咲いてるのを見つけまして、うん、なんか山でお花見つけるとなんかすっごいテンション上がって嬉しくなりますよ ね。
そうですよね、
はい、
なんか足早に歩いているのをやっぱりゆっくり歩いた方がいいかなって思いますよね。
で、今年結構センブリはあっちこっちの山で見ましたね。
そうなんですね、はい、今年は当たり年なのかもしれませんね、センブリのね。
はいはい。で、またずっとなだらかな道をね、もう降りてきまして、うん、はい、で、上りの時に気がつかなかった口船長さんの頂上に、はいはい、下山する時に気がついて、はい、
それも看板が落ちてたから、
はい、看板が落ちてて、そうそうそうそう、あれとかって
せめて立ててほしいです。
そうですね。もう木にね、もうかけるとか、うん、ね、したら視界に入ってくるんですけど、ね、下に落ちてると気がつかない。
ね、そうですよね。はい。
うん、
じゃあその口線上が、最後のピークになるんですかね、下りとしては。
はい、う
ん、
はい、はい。
で、それを降りてこられて。
はい、はい。はい、で、途中に、その奥線上林道をまた戻ってくるんですけど、うん、もう背丈以上に伸びたススキが道の両側にもう結構長い距離ずっと ありまして、うん、あまりにも綺麗だったので、はい、そこでちょっと前からね、車来ると大変なんですけど、うん、誰も来ないだろうということで、うん、そこに車止めて、うん、写真を、はい、はい、もうちょっとススキの中に入って、はい、ススキと一緒に
あら、メルヘンな感じですね、
はいはい、写真をお互いに取り合いっこしたりして、はい、で、秋を堪能しまして、はい、それで道の駅のごまさんスカイタワーはい、の方に移動したんですけども、うん、そしたらもうごまさんスカイタワーすごいたくさんの車がね駐車してまして、うもう観光地みたいな感じでしたね。
スカイタワーに登って皆さん紅葉見られる、それともそのごま田山を歩かれるんですかね。
はいはい、スカイタワーに登られる方もいらっしゃると思います。私たちはスカイタワーには登らなかったんですけど、あれ、はい、いくらか
そんな高くない、
そんな高くないかな
うんうんうん、うん、まあ多分10メーターぐらいだと思うんですけどね、階段でこの
景色を
見るためにね、
はいはい、
なるほど、
なんで、
うんうん、
まあ、でも
ほとんどの方、はい、ごま断罪も、
はい、歩いて
歩いて、
うん、はい、そうですね、はい、はい、
歩いてね、行かれてる方はたくさんいらっしゃいましたね。はい、で、もうあっという間にごま断崖の頂上に着きまして、はい、ええ、で、何枚か写真を撮って、うんうん、結構その山頂の標識、
はい、
本当にごま木をね組み合わせたような立派な、はい、標識が、もう他では見ないような立派な標識が立ってました。
あ、はい、あ、そうなんです
ね、はい、ごま断崖という名前ですから、
うん、はい、
ね、ごまをたくいうんです
か、 はいはいはい、
ああいう
木の組んだ、
はい、
はい、はい、
そういうちょっと大きな
山頂標識、
そうですね、普通ね山頂って言っても、うん、もう本当に看板探すのがね、
ないようなところ、
ないようなね、もう本当になんかもう字も消えかけて、うん、もう標高も書いてないような山頂の標識のところもありますよね。ねえ、
それに比べれば随分立派な、
随分立派な、はい、山頂の標識がもう櫓で組んでありましたので、はい、ちょっとそれにはびっくりしたんですけども。はい、で、山頂には和歌山県の朝日夕日百選っていうモニュメントが建ってまして、
はい、
でそこから 見る朝日夕日がやっぱりすごく綺麗なんだと思うんですけどもね、
うん、そうなんですね、初日の出とかじゃあ見に行かれる方が多いのかもしれないですね。
多
いのかもわからないですね。ごま断崖は紅葉はどうだったんですか。
ごま断崖も、はい、紅葉真っ盛りでした。
うん、もう山の中が紅葉してる。
そうですね、はいはい、まあ、本当にその日は、はい、紅葉真っ盛りの、時に行けて、すごく今年はでもブナの紅葉をたくさん見たかな。
あ、そうなんですね、 ですね。
京都の方はねやっぱり真っ赤なもみじの紅葉が多いですけど、はい、今年はあっちの山こっちの山、はい、結構そのブナの紅葉を楽しめたかなとかって、はい、
扇の線も行ったんですけど、ブナの紅葉でしたよ、
はいはい、
いいですね。ブナはちょっとね早いですもんね、もみじよりもね、
はいはい、
10月の末から11月頭だともうちょっと遅いかなというぐらいですかね。
もう10月中旬から末まで、
あぐらいですか
ね。
そうなんですね。じゃあ本当にいい時期に行ってこられて、
はい、
しかも関西百名山も
2座もゲットできましてもうラッキーっていう感じです。
しかも登りやすい、
はい
はい、山ということなので、まあ、ちょっと山だからアクセスがね、遠いという難点はありますけれども、でもね2つ山登れて、
はい、
なだらかな山を歩けるということですので、はい、初心者の方にもおすすめかもしれませんね。
そうですね、はい、
わかりました。ということで今日は愛媛県山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻に、おばこ岳そしてごま断山2座ご紹介いただきました。今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。